おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は晴れてるんですけど、ちょっとね、気温が低くなるらしいんですね。
ですよね、昨日の雨が凍って車朝こっちこちでさ出てくるの大変でしたけど、
ね、格闘しましたね。
いや、もう本当大変でした
ね。風邪皆さんひかないように気をつけてほしいなと思いますが、
はいはい、
最近兄貴はどうですか？
そうですね、もう年度末ですので、こうずっとね、夏ぐらいからやってきたいろんな講座の成果発表会とか、
はい、
ビジョン、経営ビジョン発表会とかね、そういうのがずっと続いてるんですけどね、今日ね、この後も岩田へ行って、
はい、
で午後からですね、非常勤で講師をやっている農林大学校の、
はい、
学生たちのね、プロジェクト発表会が今日あるので、もうね、楽しみにしています。
はい、今日はずっとそれでは西部の方にいるということなんですね。
そうです、
はい、
そうですね。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて、今週のテーマトークなんですが、テストの思い出なんですけど、
はいはい、
兄貴、テストの思い出って何かありますか？
もうテストはね、もうメッセージ皆さん昨日もそうですけど聞いてると、はい、あんまり楽しみだった人はいないと思うんですけどね。
そうですよね。
僕もね、テストはどっちかというと苦手だったんですけど、ちょっとね、読んで問題をこう勉強するタイプだったんですよね。
おー、
これ出るだろうなみたいなやつありますよね。そういうのをこうね、はい、勘をこう働かせて山を張ってっていうタイプだったので、
はい、
めちゃくちゃ山が当たる時っていうのがあるわけですよね。
はい、
でそういう時はものすごいいいんですけど、もう全然当たらない時っていうのもあったので、こう思い出し思い出しみたいなね感じで、ある意味こうちょっとね、乱高下するというか成績のね波が激しかった思い出がありますので、はい、まあ、ああいうねギャンブルみたいなことをねしてはいけない、日々ねきちっと重ねていかなきゃいけないなということが大人になって分かりました、
はい、
学生の方は気をつけてほしいと思います
そうですよね、はい、これアドバイスですからね。
ダメです、ね、ギャンブルは、
はい、さあ、では前回のおさらいいってみたいと思います、
はい、
前回はウーマンエキサイト、会社の昼休みに自分磨き、時間を有効活用できる昼活がおすすめという記事から、目的意識をしっかりと持っていれば、いつどれくらいの時間やるかは関係なく、充実させられるということが分かりました、
はい、そうですね、まあ、朝活も昼活も活動に参加することが目的ではなく、
はい、
そこで学ぶことがいかに自分に役立つかという点が重要だということをね、これもしっかり意識して活動していただきたいと思いますね、
はい、
う
ん、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイス Q のホームページトップページにあり、バナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今回は静岡新聞から、銀聯カード三島市決済機器に補助金、31店舗が導入決定という記事。先日の静岡新聞の記事では、三島商工会議所がこのカードを使えるお店を地図にしたという記事も出ていて、いろいろ気になったのでテーマにしてみました、
うん、なるほど、わかりました。ではね、まずいつものように記事の内容を紹介していきましょう。記事では、急増する中国人観光客の買い物需要に対応するため、中国人観光客が日本での買い物に頻繁に利用する銀聯カードが使えるお店を増やそうと、まあ、三島商工会議所がですね、決済機購入のための、補助金交付を実施し、まあ、今年度31店舗が導入を決めたと掲載しているんですね。で、銀聯カードというのは、今各カード会社がですね、テレビで CM も打っていますが、日本で普及を広めようとしているデビットカードというね、はい、カード、まあ、カードを使ったらすぐに口座から使った金額が引き出されるというものなんですけれども、 免税と銀聯カード、そして、Wi-Fi 整備が中国人観光客の買い物を後押しする三種の神器というふうにされていまして、中国人観光客は海外に持ち出す現金に上限があることから、この銀聯カードを使う人が多く、まあ、2020年のですね、オリンピック・パラリンピックイヤーに向けて、この対応、これに対応するための対策として三島商工会議所が国の補助金を利用する形で支援していると掲載されています。また三島商工会議所ではですね、この銀聯カードが使えるお店を掲載し、中国語で作成したですね、銀聯カードマップをこれ作成しまして、まあ、旅行会社や市内のホテル、まあ、観光施設などで配布するというような記事も出ていましたけれども、リアちゃん、この銀聯カードとかですね、ガイドマップ、はい、活用にどんな期待が持てると思いますか？
そうですね、うん、まあ、三島の方はまあ三島市のことよく分かってると思うんですが、はいはい、まあ、中国の方、海外の方とか、まあ、県外の方とか、まあ、いろいろね、遊びに来た時に、はい、三島市のことってよく分からないじゃないですか、はい、まあ、この、まあ、マップを使っていろいろこうお店も歩けるっていうことと、うん、まあ、銀聯カードというのはもうまたすごく役に立つカードだと思うので、いろいろね、品物も買っていただけるっていうことで、経済効果もね、いいのかななんて思ったりもするんですけどね、はいはいはい、
あの地図なんかはね、どうですかね、はい、
やっぱりどこに何があるかとか、うん、施設もそうですし、見るところっていうのは、うん、どこ、新しい土地って何があるか全くわからないですよね、で、そういう時っていうのはもうもちろん三島市外の方、県外の方、うん、そうなんですけど、初めて行きました、じゃあ三島大社に来ました、三島大社は見たけどその後どこに行ったらいいんだろうってなるので、だとしたらこういうマップがあることによって、はいはい、こうお店も分かるし、あ、こんなところに公園があるんだとか、うん、っていうことも分かったりとかいうことで、三島は全体を遊んで歩いていただけるっていう、はいはいはい、いいものになるのではないかなと思います。ですよ
ね、
はい、
まあ、確かにね、町がいろんなサービスを提供しているということはあるんですが、はい、そのサービスが使う人にどれぐらい認識されているかという点は非常に大切なことですよね、うん、今リナちゃんが言ったみたいな、はい、確かに三島は周辺の市町に比べて外国人観光客がたくさん来ていると思います。その要因の一つに伊豆の玄関口であること、まあ、富士登山に便利であること、あとね、スカイウォーク、ね、日本一の吊り橋ができたことなどが考えられますが、はい、さらにオリンピック・パラリンピックイヤーに向けて外国人向けのサービスが充実させるということは素晴らしい取り組みなんですね。ただ、外国人を対象としたもの、三島を訪れた日本人観光客を対象にしたもの問わず、ガイドマップを作るんであればどこに置いてあるかというのも非常に重要なんですよね。で、行政や関連機関が作っている〇〇ガイドブックというのはたくさんあって、中にはとても充実した情報を掲載しているものもあります。しかしその存在が認識されなければ活用されることはありませんよね。まあ、僕はですね、静岡県の事業に関わることも多いんですが、例えば県で情報発信している観光情報サイト、静岡おいしいナビというね、インターネットの情報サービスがあるんですけれども、ここではですね、静岡県内で地元食材をふんだんに使って料理を提供しているシェフ料理長、飲食店の魅力、飲食店が魅力的に掲載されているんですね。で、しかもこのサイトで紹介している店の数、静岡市とか浜松市のようなですね、政令市を除いた市町の中で三島は22件とダントツ1位なんですよ。こういう情報が多くの人に知られていないというのはちょっともったいない気がするんですよね。
知らなかったです。
おいしいナビちょっと検索してみてください。
そうですね、うん、ちょっと早速検索してみます。こんな情報があるんですね。
あるんですよ。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは？
はい、今日の上昇ポイントはガイドマップの有効活用について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、町の人たち全員がガイドになることで上昇ということになるんですが、はい、ガイドマップをどこに置けば有効なのかということを考えて、広くいろんなところに置かなければならないということを考えるよりも、
はい、
町で商売をしている人やそのサポートしている人たちが積極的にかつ親切に三島を訪れる人を迎えし、町の魅力を案内することってすごく大切なことだと思うんですよね。
そうですよね、
うん、あとは説明しやすいようにガイドブックを渡したり、またガイドブックが置いてある場所を教えてあげればいいわけですのでね。まあ、僕はね、駅や街中で道を尋ねられただけでもですね、はい、時間があればここを歩いてみるといいですよとか、 三嶋大社に行くならここに寄ってみたりここでこんなもの食べてみたらいかがですかみたいな、ね、ことをねついつい説明しちゃうんですよ。一度ね駅で待ち合わせしてる時に声をかけられて、まあ、観光案内所までねせせらぎマップ取りに行って説明したことがあったんですよね。もうボールペンでこことここ丸つけてねこういうふうにですね、まあ、市民一人一人が観光ガイドになって街の魅力や買い物に、便利なお店やなんかをねこう案内できるようになるといいですよね、うん、これねとりあえずボイス Q はですね、
はい、
こう三嶋観波そして伊豆のガイドブックを取り寄せて放送でですね三嶋大社に来たらここ寄ってくださいと。
そうだ、
ここに来ればこんなガイドマップありますよっていうのを発信してみるっていうのもねこれいい方法じゃないかなと思うんですよね。
そうですね、うん、ちょっとこれは社内で話し合わないといけないですね。
ぜひぜひ、うん、ボイス Q だからねできることっていうのもあると思います。
はい、そうですね、
はい、
また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。